川島清が語る本田宗一郎の生き方考え方。成功は 99% の失敗の上に立つ。
ただまあそうやって初めてお会いしてみて、なるほどなと、もうちらっと見ただけでもって、私の親父と世間話だけをだけれどちゃんと見ておって、でも帰る時に、あ、そうだっけな、君は明日から来いよ。ですから非常に相手の気をそらさないと同時に、やるべきことはちゃんとやっている、なんか大変な人なんだなと。まだ42歳の若さの本田宗一郎さんですから、まあ、42歳でも社長歴が10年以上もあるような、渡海世紀で10年以上、あるいはアート商会でもって何年かあるというようなことで、人を使うということについて人を見る目っていうのは大変にある方だったんだなと思います。ですから、あ、明日から来いよということだったわけです。で、本田技術研究所というのへ行ったんですけれど、私が行った時確か12人だったと思います。社長以下、本田宗一郎以下12人で、大部分の方は終戦まで本田宗一郎さんが社長をされておった東海世紀という会社、戦時中はピストンリングのメーカーであり、それから防潜網ですね、潜水艦が湾内に入ってくるのを捕まえようというような防潜網、潜水艦を防ぐ網ですね、そんなものを作ったりしておられたんですね。で、その頃で終戦でもって、まあ、本田宗一郎さん、まあ、もう戦争に負けたのは技術で負けたようなこともあるんで、俺はもうやめたと言って、引っ込んでおられたんだけれど、1年2年経ったらやっぱり何か作りたいよと、でやるんだったら自動車だということで本田技術研究所っていうのを作られたわけですね。で、たまたまそこに東海世紀時代からおった何人かの、むしろ熟練校に属するような人たちが約10人ほどおられたわけですね。その中には当然本田宗一郎さん、弟の本田弁次郎さんがおられたわけです。で、合計約12名でした。約12名って私申し上げるのは、その頃毎日 2,3 人入ってきて、毎日 2,3 人辞めていく、こんな会社しょうがないよと、給料いつ出るか分かんないし、いつ潰れるか分かんない、ですから大体12名ぐらいだったということ。だからそんなところから始まりまして、まあ、図面を書き、翌年だったと思いますけれど、本田技研工業株式会社という大変名刺出すのも恥ずかしいような感じの肩書きの会社の名前が出来上がったわけですね。ですからそちらの方に、まあ、入社、まあ、再入社という格好で、その後大体図面畑、エンジン設計ですけれども、まあ、エンジン設計関係の図面畑をずっと約10年間ぐらい続けてきたわけです。まあ、最初はそんなことで大勢の人たちが本田に入ったり出たりをしましたけれど、大部分の方がやっぱり戦時中にもうそういった技術の方で飛行機を作られておったとか、あるいは特殊な兵器を作っておられたというような技術屋さんが集まってきておって、仕事が始まっていったということでしたね。